十文字と遊びましょうか。始まるよ。この番組は南座十文字でお送りします。ハローグッドヌーン、南座十文字です。今回は十文字と遊びましょう第16回です。今回も十文字と少しの間遊んでもいいよという心優しいリスナーの皆様、よろしくお願いいたします。というわけで今回16回始まりましたね。まあ3ヶ月に1回ぐらいのペースでラジオというかポッドキャストですね、ポッドキャストの方は配信させていただいてるんですけども、どうもお久しぶりですてな感じでね。以前はね、このなんていうんですか、3週間に1回みたいな感じで、3ヶ月に1回みたいな感じでポッドキャストを流してブログの更新の方はねしてなかったんですけども、その最近はですね、1週間に1回ぐらいね、更新させてもらってるんですけど、それでまあ更新、させてもらって、新しいコーナーですね、コーナーがね、3つぐらいかな増えてるんですよね。まず1つ目がですね、暑いぜ十文字、これ最近ですね、最近増えたんですけど、十文字の暑いものを紹介するみたいな、単にそんだけのコーナーなんですよね。これは至って書きやすいコーナーですね。で、意外にね、楽しいんだけど、時間がかかって大変なコーナーがですね、ラーメン大好き南座さんですね。このコーナー、一番、日記で書く中では一番好きなんですけども、ただ書くのが大変なんですよね。結構な長文になるしね。でもラーメン食べ行くのは本当楽しいんですよね。こんな名店があったのかみたいなね。いろいろラーメンのこともね、替え玉も初めてやりましたしね。いろいろ楽しい部分が多いんですけどね。ラーメン大好き南座さん。僕の中ではね、ちょっと日記の中では一押しの日記ですね。まだ2店舗しか行ってないですけどね。3人でね、これね、いつもね、行くんですけども、ラーメン好きのね、他にもね、ラーメン好きの仲間がいるんで、次回はちょっとね、違う仲間と行ったりもしたりするんですけども、それはさておきですね。そのラーメン大好き南座さんですね。と、あともう一個が、折り紙ダメだもんですね。折り紙ダメだもんはですね、器用じゃない十文字がですね、なんていうかな、ちょっと器用になるために、ちょっと修行のためにですね、折り紙を、久しぶりにやるという、もう、いつ以来やってないのかわからないぐらいやってないんですけど、折り紙なんてね。小学校の頃はやってないでしょうね。幼稚園の頃かな、やってたのはね。とはいえね、幼稚園の頃でもそんな折り紙なんてほとんど折ったことがないという。折っても紙飛行機ぐらいかなっていう感じなんですけど、しかも飛ばない紙飛行機みたいなね、感じなんですけどね。それ以来の、折り紙なんですけども、意外にやってみるとね、そんなに、面白くないことないんですよね、折り紙って。結構ね、できたらね、嬉しいし、楽しいんですよね。ほんで、なんていうんですかね、日記に書かせてもらってですね、いつもこうね、コメントを書いてくださるですね、キョロンさんとかモモさんがね、こうコメントくださってですね、ちょっと嬉しかったりとかね、あと、カエダさんもコメントくださったりとかしてね、嬉しかったりするんですけども、その、キョロンさんがですね、よくね、こうしたらなんか、変わるんじゃないかな、みたいな、こうね、でね、新しい、こう、その折り紙の中でも、こう、新しい発見みたいなものができたりとかしてね、あれはあれでまた面白かったりね、するんですけども、折り紙ダメだもんもね、結構楽しいコーナーですね、僕の中ではね。そんな感じで、日記の方もね、最近はちょっと書かせてもらってて、だから、更新の方が、前まで3ヶ月に1回ぐらいやったのに、1週間に1回ぐらいになってるという感じですね。で、そうですね、たまてボックチの方はですね、 最近ちょっとお休みしてるんですけども、またまあ来年ぐらいにですね、始めようかみたいなことは話してるんですけど、ちょっとね、犬星さんもちょっと忙しいみたいでですね、なかなかね、二人の都合が合わなくてですね、まあ収録施設を予約してないという感じですね。まあそれでちょっとまあなかなかね、更新の方はされてないんですけど、まあ、たまって僕中ファンの皆様、申し訳ありませんと。まあ来年またね、こう新しいニューフェイスで、ね、ニューフェイスでって変ですね。まあ、僕こと南座十文字とですね、ザ・ドッグスターこと犬星あたるさんとですね、楽しい玉手ボック中始まると思いますんで、また期待してくださいね。でね、あとまあまあ、まあ久しぶりなんで、どんどんこう話していきますけど、あれなんですよね、電撃小説大賞でしたっけ、応募した十文字がね、応募した電撃小説大賞なんですけど、それの結果をね、ちょっと言っとかなあかんなと思ってね、実はですね、残念ながらですね、まあ残念ながら分かってたかもしれないですけどね、そんな、ね、世の中甘くないよみたいなね、残念ながらダメだったみたいでですね、まあ、仕方がないなということですね。まあ、応募した小説はですね、あれですね、たまてボックチの公式ブログの方でですね、空想レゴ小説という、まあ、タイトルでですね、ブルーウォールという名前のね、小説をね、レゴの、まあ、作ったシーンと一緒に、まあ、載してた。ものなんですけど、それは、空想レゴ、たまてボックチの空想レゴ小説では、第一章のところまでですね、書かさせてもらってたんですけど、それをですね、まあ、その続きをですね、ずーっと、まあ、書きましてですね、まあ、一応完結のところまで持ってったものを、応募したという感じですね。で、まあまあ、僕的にはね、いろいろ、まあ、苦労はしたんですけど、とっても、内容は、まあ、自分では好きなというか、まあ、よくできたんじゃないかと思ってたんですけどね。まあまあ、そんなに甘いもんじゃないですね。やっぱしね。でね、まあまあ、このまま、ね、まあ、何も披露せずに終わるのもなんかなと思ってね、ちょっとね、ここで、十文字と遊びましょうの方でね、新コーナーを作ってみたんですね。それがですね、十文字の読んじゃっていいですかっていうコーナーなんですよね。この十文字のね、読んじゃっていいですかっていうコーナーはですね、十文字の作った小説をですね、ただまあ十文字が朗読するという、とてつもなく、しょーもなーコーナーなんですよね。かなりしょーしましたけどね、それぐらいしょうもないです。まあもう、まあね、対象落ちるんですか。まあ、しょうもないということで。まあね、そんなしょうもない十文字の小説をですね、もしですよ。ね、聞いてもいいよというね、まあ、貴重な方がいらっしゃったらですね、聞いていただけたらということでですね、まあ、そんなコーナーを作ってみました。ということでね、これからまあ、読みたいと思うんですけども、まずはその前にちょっとね、いつものことながら、CM ということで、CM どうぞ。
十文字と遊びましょう。
ワン、ツー、スリー、フォ
ラーメン大好き南座さん。
ラーメン大好き南座さんは十文字と遊びましょう内で掲載中です。ブ ブルーウォール。作南座十文字。それは誰もが最初の1ページを開いた時に始まる。第一章、運命。12世紀初頭のヨーロッパ、庶民の間で広く噂された本があった。その本は読むと楽園に行けると言われていたが、誰一人その本を読んだ者はいなかったという。なぜなら、読めばこの世界から来てしまうと伝えられていたからだ。その本の名前はブルーウォール。現在、その本のことは、一部の人間を除いて知る者は誰もいなかった。2011年12月24日、クリスマスイブ、午後1時。街はクリスマスムード満載で賑わっていた。そんな中、信号待ちをしている一人の男がいた。彼の名前は佐藤真一。ごく普通に日々を過ごしている平凡なサラリーマン。そう、今も取引先との仕事の打ち合わせに向かっている最中だった。しかし、そんな彼の平凡な日常が一変する出来事が起こるなんて、彼は全く思ってもいなかったことであろう。2011年12月24日午後4時、取引先社長室。取引先会社の社長福島と佐藤は打ち合わせが予定よりスムーズに進み、早々に仕事の話を終え、雑談を始めていた。
いやあ、ほんと佐藤さんにこの仕事をお願いしてよかったよ。こんなにスムーズに進むなんて思っていなかったからね。もしよかったら何かお礼でもしたいくらいだよ。
いえいえ、福島社長、お気遣いは無用ですよ。
そうは言っても私の気が収まらないのだよ。
あ、そうだそうだ。この前私の友人がくれた本があるのだよ。ところが私は小説なんて読まないし、ましてこんな芸術価値のありそうな本なんて全く興味が湧かないのだよ。
芸術に詳しいデザイン会社にお勤めの佐藤さんなら、この本の価値もわかるのではないのかな？
そう言い終えると、福島は社長室の奥の本棚から、鍵付きの古い一冊の青い本を出してきて、佐藤の座るテーブルの上に置いた。これは変わった本ですね。しかも鍵付きなんて珍しいし、歴史を感じさせる本ですね。
やはり佐藤さんだ。一目で普通の本ではないことが分かったようだね。
ただ、そうそう、友人の話ではこの本を読むと楽園へ行けるらしい。
まさか、本当ですか？
いや、本当かどうかは分からないが、この本の言い伝えではそうらしいんだ。しかもそれだけじゃない。おまけがあってね。読んだらこの世界から忽然と姿を消すらしいのだよ。
え？
いやいや、そんな話はただの迷信だろうけどね。よくあるじゃないか、そういった類の伝説みたいなものをくっつけて本の付加価値を高めているようなものが。
確かにそうですね。それにしても興味深い本であることは間違いないですね。佐藤は言葉通り、実際に興味をかなり抱いていた。福島がくれるというなら、ちょっと気になる言い伝えはあるが、ぜひもらいたいと思っていた。
興味深いなら決まりだな。こんなつまらないお礼で申し訳ないが、受け取ってくれたまえ。この本は佐藤さんが持つ方が価値が上がるだろう。私は持っていても価値がわからないし、あまり意味がないのでね。
しかし、本当によろしいのですか？
ああ、構わないよ。 また読んだらどうなったか教えてくれ。2011年12月30日午前9時佐藤新一宅。この日佐藤はもう正月休みに突入していた。だが休みというのに佐藤は慌ただしく出かける準備をしていた。なぜなら今日は佐藤にとってどうしてもしなければならないことがあったのだ。にもかかわらず朝寝坊をしてしまい、このありさまというわけだ。ところで、佐藤が必ずしようと決めたこと、それは一体何なのか。実は佐藤は本を福島からもらってもう一週間ほど経つというのにまだ読めていなかったのだ。何度も本を読もうと鍵を手にしたものの、やはりあの言い伝えが心に引っかかっていたためになかなかページが開けずにいた。そこで佐藤は今日は気分を変えて朝の公園で清々しく本を読もうと考えたのだった。まあというのは口実で、実際のところ万が一消えてしまいそうになった時でも、外であれば誰かが助けてくれるかもしれないという淡い期待が佐藤の本音だろうが、2011年12月30日午前10時公園。佐藤は公園に着いた。そしてベンチに座り、しばらくは本を読まず心の準備のため精神統一していた。2011年12月30日午前11時30分公演。佐藤は結局まだ1ページも読むことができずにいた。ただただ公園のベンチに腰を下ろし、景色を楽しんでいるに過ぎなかった。はあ、やっぱりダメか。佐藤は思わずつぶやいた。佐藤はもうこのまま読まずにこの本を本棚の奥に直すのだろうなと思ったに違いなかった。しかし本の方がそんなことを許すはずはなかったのである。運命は刻一刻と佐藤に歩み寄ってきていたのである。はい、ということでね、十文字の読んじゃってもいいですかのコーナーでした。どうでしたかね、面白かったでしょうか。これでまあ第一章の大体まあ3分の1ぐらいですかねが終わったと思うんですけども、まあまあだからあと3回後には第一章が終わるのかな。で段階このコーナーが4回目になるも、まあね、まあ皆さんが知らない文分に入る、第2章に入るっていう感じですね。そんでまあ、もしよかったらですね、引き続きですね、続きをまた楽しみにしてもらえたらなと思っております。まあ、そう、それでね、まあ、その、小説の方なんですけども、実はね、またちょっとね、新しいお話を書き出そうかなと思ってね、今、頭の中でね、ちょっとね、話を整理中なんですよね。まあ今度のはちょっとね、学園物にしようかなと思ってるんですけど、まあまあ学園物って言ってもまあ主人公がまあ高校生というだけであってね、まあまあどんな話かっていうのはまたね、まあ頭の中で整理してからね、まあ書いていくわけなんですけどね。まあそんな感じでね、まあ、十文字の小説をね、まあ、こうやって皆様に、まあ、聞いていただけただけでも、まあ、ちょっと嬉しいなと思っております。というわけでね、そろそろですね、遊びの時間もですね、終わりに近づいてきちゃいましたね。今回もですね、十文字と最後まで遊んでくださった貴重なリスナーの皆様、ありがとうございました。また、次回ですね、第17回でもですね、十文字と遊んでくださいね。というわけで、十文字と遊びましょう。第16回でした。さよなら。この番組は
願いします。